そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
来週はいよいよ来ます2018年春アニメ最終回特集なんですけれども、
はい、
最終回見てますか？
続々と見ています。
続々と終わっていってますよね。
そうなんですよ。なんかこう今期はなんかこうこれ見ようと思ってるやつをこうガッとまとめ見になってしまいまして、舞台があったので、はい、ある意味すごいこう気になるっていう気持ちをこう抑えなくていいので、バーって一気に見てるんで、
まあ、充実してるじゃない、そういう意味じゃさ。
そうなんです。なんかたまには一気見もいいなって今すごい思っています。
こう一気見って、まあこれはこれで楽しい見方ではあるんだよね。
うん、
でもこう一周待つっていうこの辛さっていう楽しみもあるじゃない、この難しいとこですよね。
一周待って面白いアニメもすごいやっぱりあるなっていうのも、こうそこに始めてから知ったので、なんかそういう意味ではこういろんな楽しみ方があるなと今すごい思っています。
そうですね、まあ、どっちが向くアニメっていうのもまたあるなっていうのか、うん、感じますよね、見ているとね。
うんうんうん、
私はねこれ最終回特集とコメント来るかどうかわからないですけれども、六報堂四つ色日和がね思ってた以上に良かったなという感じで。
そうですね、今期の癒し枠の一つでしたね。
いや私もね最初癒しアニメだと思ってたんですよ、まあはい、っていうかどちらかというと乙女系かなって最初思って、でその後癒しアニメだなと思ったんですけど、
はいはい、
こうまあこう癒しではあるんだけど、なんかすごくね最終回とか見ちゃうとね、ここに天国があったみたいな感じで
天国がそんなところに、
なんていうのかな、まあよくある言うと思うんですけど、これこんなお店が近くにあってほしいなっていう感じはねあると思うんですけど、いやー本当にね行きたい、この世界に入りたいって思うよね。あの全てが全ての人に優しい世界がそこにありました。
そうですね、いろんなお客さんが来るっていうのも、こうおじさんが来るっていうのもまた、
うん、そうなんです
ね、いいアニメですね。
そうなんですよね、年齢がすごいいいですよね、幅広くてね、みたいな話は来週したいと思います、うん、よかったらね見てください。
はい、
ということで、今日ももうすでに最終回を迎えた作品です。今日の特集は
メガロブクス特集パート2です。
決めろ、会心の一撃。
一切の手で止め、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュ、タイムマシーン、好評発売中。
僕たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこアニ。
さあということで始まりました、今日の特集はメガロボックス特集パート2です。
はい、
前回5月13日の配信は第6話まで視聴済みでの特集でした、第6話は新垣最高のラストファイトでしたね。
はい、私前回は出てないんですけれど、もうね見ててわーってなってました。
ちょうどこう約半分ぐらい過ぎたところで、この後どう頑張ってメガロニア残り1ヶ月で最後の一人に入るかっていうところでしたね。
はい、
そして、我々はもうすでにファイナルラウンド第13話見終わったわけですけれども、いやよかったね。
いや最終回本当に良かったです。
正直言ってですよ、この6話ぐらいまでは良かったんですけど、7話8話結構ですねしんどかった部分もあるんですよね、このあと若干
展開的にもちょっとこう なかなかね、前に進まない展開とか、こう、ハードな展開が多かったじゃないですか。
うん、そうなんですよね。あと、白戸家のお家騒動的な。
ありましたね。
ありましたよね。白戸幹雄が、何なのみたいな、妨害してくんのみたいな、そんなところで実際、妨害してきたわけですからね。すげえ嫌なやつだったわけじゃないですか。
そうですね。
だからその彼の行動とその周りも含めて、それだけじゃなく、こうかなりやばそうな、こう藤巻実は藤巻がいたから出れたじゃんみたいなのもあったけれども、藤巻やばすぎでしょっていうところの、本当にやばいんだこいつっていうね、やばいやばいとは思っていたけど、実はサポートしてる部分もあるんじゃないかと思ってたわけですよ。
なんかどこかで本当はいい人だったのかなって思い始めていた矢先に、やっぱりダメだこの人スープにされると思って、
本当にね、本当にスープにしかねないこいつみたいな感じがっていう、結構ねハードな部分が続いてるんですよね、この後ね、思ってた以上に。で、その試合よりもそっちの方の存在感が大きすぎて、ちょっと思ってた流れと違うかなみたいに思いつつあったんですけれども、いやそれでもやはりね、こう一気にこう取り戻していったっていうの、後半に行くにつれて、そしてあのラストバトルに向かっていくっていうところはね、やっぱりねすごい作りでしたね。だからこの作品、そんなこう見ている方に爽快感を与えてくれたりはしないなっていうのは分かりました。
なんかもどかしい気持ちもすごくありつつ、なんかこうジョーが変わっていく姿とかもどこかで感情移入できるような、有利のところもこう後半は描くシーンが多かったの、そのお家騒動もそうですけど、はい、そこがすごい効いてて、ラストシーンまで行くのにはすごいこう気持ちがグッと入りましたね。
そういう意味でこう必要なシーンっていうのがたくさんあったんだろうなっていうのはね、その毎は毎は全て最高っていうわけじゃなくて、見ている人たちの心を傷つけるような部分もありながらも、そして最後にでもそれが全部まとまった時に、なんか妙に納得させられるようなものを感じさせるようなエンディングに向かっていったのかなっていう気はしましたね。今回もコメントいただいております。
カノンさんからのコメントです。1話からその面白さに引きつけられ、毎回ワクワクさせられました。一見泥臭くて不器用な男たちのなんてかっこいいことか。ジョーなんて髪型も眉毛も独特で決してイケメンではないはずなのに、回を重ねるにつれどんどんそれが魅力的に見えてきて、ユーリも圧倒的な存在感を見せつけてきて、この二人が全てをかけて戦い、勝ちたいと思える相手に出会えたその幸運に歓喜するように、見ていてこちらも涙が出てきました。ジョー自身が成長するのはもちろん、彼の周りの人たちもジョーによって自身の人生を見つめ直し、前に進む姿に応援したくなりました。だからこそ、ジョーやユーリが亡くなったら悲しいなぁと思っていたので、ラストに二人が生きていて笑い合う姿にまた泣けてしまいました。高校生の娘も面白いと言って一緒に見ておりましたが、明日のジョーのオマージュ作品ということで、私のような年笠の視聴者も多かったと思いますが、娘のような若い世代にこそぜひ見てほしい作品だと思いました。3ヶ月間、とても充実した時間を過ごせました。関わったスタッフ、キャストの皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
いや、さっきも言いましたけれども、この作品、そのジョーを中心とした周りの成長ですよね。
そうですね。
結局ジョーが出てこなければこんなことにはみんなならなかったはず。南部はもうすでにスープになってたかもしれない。ユーリはあのままギアを外すことはなかったでしょ。
なんか前はキャラクターが新しく出てきて、まあ、書かれてますけどコメントに、まあ、それでジョーが変わっていくっていうのもあるんですけど、なんか周りを描くことでジョーの変化を描いていくのがうまいなと思って。
ジョー自体はそんなに変わったかなっていう感じもあるんだよね、どちらかといえば。もちろんこうボクサーとしては強くなっていったとは思いますけれども、 人間的に成長していったのかなっていう意味では、もともと持っているジョーの要素だよねっていう部分があって、だから普通だったらこれジョーの成長を描くっていう物語になりそうな気がするんだけれども、そうじゃなくてジョーの成長よりもジョーに関わった人たちの成長のお話かなっていう気がするっていうのがね、うん、
こうジョーが最初から変わってないっていうのも、周囲が変わったっていうのもありますけど、ジョーのまっすぐさは意外と最初からまっすぐですよね。
そうなんですよね。だからあんまり変わってないように見える、うん、そういう意味で、うんうんうん、
でもだからこそこうなんかブレがなくてみんながついていってしまうというか、魅力がそこかなとも思いますね。
高校生の娘さんも見てたということですけれども、この作品って男性女性どっちに受けるんでしょうね。結構あの前の明日のジョーもその女性ファン多かったと思うんですけれども、今度のこのメガロボックスに関してどうなんだろう、比率的に。私結構ね、女性ファンの声は結構見たんですけれども、男性どのぐらい受けたのかなっていう部分があってね、結構この作品自体えぐいじゃない。何が一番えぐいって藤巻の存在ですよね
そうですね、うん、生々しいですね彼だけ。
そうでも、まあ、藤巻もえぐいですけれども、結局その南部自体も、まあ、過去はあったとはいえね、落ちる理由はあったとはいえですよ、でも結局藤巻に散々こう借金してしまうぐらい博打まみれだったわけでしょう。だってさ、ジョーがあそこまで這い上がっても当然ファイトマネーあったはずじゃない。一体どんだけ藤巻に借金してんだよっていうさ、
まあ、得た分使ってたってことですよね、その分ギャンブルに。
あ、もうもちろん地下ではそうだったと思いますよね。がもう返してたのかもしれないけれども、まあ、結局そんなこう人間的にはできた人ではなかったっていうことだと思うし、でも昔ジムをやっていた頃はそこまでまともっぽかったもんね、まだね。
うん、そうですね。新垣とかのお話を見る限りでは。
そうなんですよね。ドッグレースにハマってたおかげでいろんな借金が増えていったっていうのはあるみたいですけれども、でもそれも含めてじゃあね、命を取られるまでのレベルになってしまっている南部が結局ジョーを利用して稼いでいってたわけじゃない、アンダーグラウンドでさ。
はい、
もうそれを考えても南部もろくでもないやつなわけだよね。ね、ジョーにイカ様をさせ続けて、最後の最後にまたイカ様かいみたいな話の連続は結構しんどいと思うんですよ。こう物語的にこのヘビーさっていうのは1回ぐらいならいいと思うのね。1回2回ぐらいならいいと思う、うん、1つ2つぐらいのポイントでそういうシーンがあるのはいいと思うんですけど、結構引き続いてくるじゃない。で最後の最後はね、こう南部の決断でなんとか解放されるところまで行きますけれども、でもあれ、南部があそこで決断しなければそのままいつまでも絞り取られる状況だったわけでしょ、南部もジョーも。それはね、結構物語的にきついなと思うんですよね。ベースにある部分にあるわけだから、それがさ、それを楽しめる層っていうのはどの辺なのかなって思ってね。だから女子高生楽しめるのかなと思いながらさ。
でもこうオープニングとかエンディングもそうですし、その劇中の BGM も結構こう作品はこう昭和の匂いをこうあったりとか、荒廃してたりとかハードボールな部分もあるんですけど、結構音楽は最近の、まあ、言ったら若い人たちが聞くような音楽だったりするものに近いものが流れていて、まあ、そういう意味では高校生の娘さんっておっしゃってますけど、まあ、もしかしたら若い年代とか女性の方にも受ける作品になっていたのかなっていうのは若干感じてはいるんですけれど、全体的にこうスタイリッシュじゃなかったですか？
そこが私は大好きでしたよ。だからこうビジュアル的な部分でその古臭さは感じさせながらも、逆に今ないからそういうアニメって すごく新鮮に撮れる可能性はありますよね。
私は多分娘さんと同じで、すごく初めて見たようなおしゃれ感だったので新鮮でしたね。
キャラクターに対してはどうですか？
なんかあそこまで生々しいこうドロドロっとしたものがあっても、最後藤巻さんも損をこむりながらもお得意に納得するっていうのが人間臭くっていいなって思う部分でもありましたし、こうキャラクターのセリフってそこまで全体的に多くなかったと思うんですけど、時々見せるこうジョーとユーリの会話だったり、そういうのがキャラクターが多くを喋らなくてもなんとなくキャラクターたちの立ち位置が見えてくるとか、そういうのがなんか今のいっぱいあるアニメとは少し方向が違ったのかなって思って見てました。
そういうふうにして見ていくと、意外とこう全年齢でその男女関係なく受ける要素っていうのはあったのかなとは思いますね。結構挑戦的なアニメだなとは思ってたんですけれども、その、まあ、物語として見せつけてくれたなっていう感じはありますね。
龍拳さんからのコメントです。第1話を初めて見たとき、その渋すぎるビジュアルと泥臭い展開に、まさか2018年にこれで勝負をかけてくるのかと本気で驚いたものでした。それからギアレス・ジョー、そしてチーム万が一の戦いとメガロボックスの盛り上がりを見ること3ヶ月、迎えた最終回はそれまでの天井知らずに熱狂するリングとは打って変わり、拳のぶつかり合いがメイン BGM というここに来て何とも渋すぎる戦い。しかし見方を変えればメガロボックスという作品はジョーとユーリの戦いから始まり、そして目標となりました。ギャラリー向けの演出などいらない。再戦は何よりも二人が望んだ二人のための戦い。南部さんの二人の戦いを目に焼き付けろはまさに作品を見ている僕らに言っているのではないか、そう感じさせる世紀の一戦でした。はい、ありがとうございます。
最終回の話に行く前にキャラの話をしていきましょうか。
はい。
驚きの幸男。
どこですか？ラップの部分ですか？
違いますよ。まあラップは驚きましたけれども、今回チームっていうのをすごくね、チームのおかげで俺たちは勝てたんだっていう話をずっとしてますけれども、幸男のキャラクターって確かになんかね、すごくメガに詳しいっていう不思議なキャラクターだなとは思ってましたけれども、なるほどっていうね、その親父がギアのエンジニアだったっていうのはさ、
うん、
免疫抑制装置の開発をしてたっていうところ、ユキコに最終的にはかばってもらうことにはなるわけですけれども、そのおかげでね、いやこの辺はね、こうそんな話持ってくんのとは思ったけれども、最終回まで見ると彼の立ち位置っていうのはいい間に入るクッションになってたなと思うんですよね。
それに幸男がいないと、もしかしたらそのメガロニアの戦いに出れてなかったかもしれないなって。ちょっと
南部だけでは気づけないことはいっぱいあったわけですからね。で実際に幸男が間に入って助けたことっていっぱいあるわけじゃない、ジョーの試合に関しても、はい、本当に彼の存在は今回大きかったんだろうなと思いましたね。
まあ、一番大きいなと思ったのは、あの11話のグレンバローズ戦でこう幸男が入ってきた瞬間に、やっぱりこう、まあ、ある意味ジョーの人生も変わったし、南部さんの決断としてもすごく大きなシーンに繋がっていって、まあ、一番大きいなと思いましたね、あそこのシーンが。
こう幸男が駆け寄ってきたところから、子供だからこそ止められるのが分かっていても走っていっちゃうし、実際にこう大人からの目線っていうのは南部さんとか観客とか角度は違いますけど、いろんな目線があると思うんですけれど、彼がいることでこう子供からしか見えてこない目線っていうのも見れたなって思ってますね。
あのシーンはユーリが走っていく姿を見かけて降りていく、助けに行くシーンも良かったですよね。
そうですね。でも話しかけるのは社長じゃなくて、あくまでジョーっていう、
うん、そうですね。でもユーリがあそこにいることで社長はつまみ出されずに済んだわけですからね。
はい、確かにそうですね、うん、なんかその後のやっぱ南部の シーンの演出もすごい好きでした。そこにすごい幸男の存在感を感じて、もうほんとチームって思って、そこのシーンすごい好きなんですよ。
南部にとってみたらこれが本当の最後の、大博打で、
うん、
はったりで、これでまあ負けることは負ける、でもこれが最後のはったりで、もう二度と藤巻の言う通りにならなくて済むんだと思ってたわけですからね、南部はね。ところがそんなわけないだろうと、この後もずっとお前たちで稼がせてもらうぞ的な言葉に、南部としてはもうこれ以上は彼らを巻き込むわけにはいかないというふうに思った結果が、立て立つんだ城だったわけですよ。
あのセリフは本家を見てない私でも知ってるので、もう本家見てた人は盛り上がったでしょうね、ここで来るのかと。
もちろんそのオリジナルのオマージュ的なシーンはいくつもあるんですけれども、その分かっているからこそ、じゃあどこでそのセリフを持ってくるんだっていうのはやっぱりあると思うんですよね。
はい、
それがもうまさにこの場面、ここで、これは本当、南部は自分の命を捨ててでも勝ってほしいと思った結果なわけじゃない。そしてその後のシーンに来る目をね、自分で取り出すっていうあの行為に至るまでの流れはね、これはやはり壮絶なもの。まあでもそのぐらいのことを南部はやったわけですよね。巻き込んだわけですからね、現実にね、考えるとね。そこまでしないと藤巻は許さなかったっていうか、それで許してくれるのかっても逆に思うぐらいではありましたけれども。
藤巻はいい人なのか悪い人なのか、こう、つかめないままに。
だから、その任侠的なもんなのか、何なのか、そこまでの自分を捨てる覚悟を見せたら、もう足抜けさせてやるぜ、みたいなものなのか。
男気的なものを見せて。
お前はろくでもない人生を送ってたクズのはずだったのが、そこを見せられるんであれば、みたいなところなのかもしれないですけれども、いやでもそこまでかっていうね、その藤巻そのもののその怖さっていうのはやっぱりあるな。やっぱめっちゃやっぱ最後まで怖かった男だなって思いましたね、本当にね、
うん、
あのやっぱ魚の目を取り出してるところはまさに繋がってるわけだからね。
あれ怖かったですね。
なんか何気ないシーンにその後の展開をこう潜ませてるのもすごい好きですけど、
こう原作へのオマージュという意味では第9話の、三清と乗船ですよね。あの AI による先読みができるギアっていうね、これもうある種完璧ですよね、言ってしまえばさ、自分が動くんじゃなくて機械が動いてくれるわけでしょ先に。その分後ろにでっかいこうパソコンありましたけれども、何台分だよっていうぐらい、あのぐらいの計算が必要なんだとは思いますけれども、でもそこに対して先読みをさせないためにこう腕をね下に下ろして、いわゆるノーガード戦法をやったっていうのがね、お来たな、ここで来るのかっていう感じでした。
あのシーンってオマージュなんですか？
そうですね。
あ、そうなんですね。
はい、でもそれをあえて、あ、ノーガード戦法だみたいなことは一言も言わないから、この作品って、
なんか無理なく使うじゃないですか、そういうオマージュの要素を、はい、だからその知らない人は普通にこう一つのまた別の作品として楽し
いですよね、
見るし、まあその知ってる方はおってなるシーンっていうのすごいたくさんあるんだなと。
そうですね。だからそれも多分知らなければ、あ、ノーガード戦法っていうのは気づかないはずですから、だって決勝の最後の最後の2人のパンチというのか、あれぞ最後のクロスカウンターですからね。もうこのシーンは名シーンですからね、旧作でもね。でもそれもあえて言葉として、うわクロスカウンターだみたいなものは入らないでしょ。だからその辺はこううまく描いているなっていう感じはやはりありましたね。 その技名を叫ぶじゃないけれどもさ
あ
そういうノリがやっぱり昔はあったのかなって改めて思うけどね、うん、それがないっていうところがでも見ている人たちには伝わってくる。あ、そう当然最後はこれだよね。もちろんそれで終わると思ってたわけです。クロスカウンターで終わると私たちは思ってるわけですよ。
知ってる方はって
ことですよね。知ってる方はそうで、その通りで終わるんだけれども技名は言われないっていうところがね、ある種良かったなと思いながら見てましたけれど、白戸由紀子、
はい、
若い頃綺麗でした。まあ今も綺麗なんだけどさ
そこですね。
彼女の立ち位置ってやっぱり一番難しい立ち位置ですよね。なんだかんだ言ってあんなでっかい会社の代表なわけですからね。
うん、なんかこの作品すごい女性キャラクターが少ないじゃないですか。
はい、確かに。
そういう意味ですごい女性のいわゆる本当にこうボクシングとかあんまり知らないわっていう感じの女性のこう心をすごい投影しているキャラクターだなと作中でもあったと思うんですけど、こうたかが殴り合いにっていうセリフとかから、
ね、それをこう主催してるわけなのにね
そうですね。でもそこにこう、まあ、ビジネスっていう感覚も入れられていたりするので、まあ、すごくそういう意味では面白いキャラクターで、まあ、女性の代表っていう感覚もあって大切なキャラクターだなと。
もともとオリジナルではまあ、力士とジョーも含めるこう恋愛要素っていうのがあるわけですけれども、そういう意味で今作に関しては何かあるのかなっていう、そのまあ少なくとも有利に対しての気持ちは何かはあったに違いないっていう感じはありますけれども、でもそれ以上は描きませんでしたよね。あの最後涙を流しながら何と言ったのかは分かりませんが、
うん、あれぐらいのこう儚い感じが好きです。私は
実際あのもうギアを外すっていう決断を本来だったらもっとこう泣き崩れてもいいような裏切りかなって思うんですけれど、サポートはしないまでもちゃんと受け入れるっていうのがかっこいい女の一つだなと思いました。
まあ、やっぱりこうこのたかが殴り合いなんですけど、メガロボックスにこう関わっているキャラクターによっていろんな人の人生がこう変わっていくっていうのが描かれてるんだなと思うシーンでもありましたね。
サチオの存在も結構ユキコに何かを与えたよねって思いますよね。
ジョーとユーリはこう言ったら選手としてすごい対峙してるシーンも多かったりするんですけど、ユキコとサチオは結構人間として関わってるなってすごい思ってずっと見てて、
ユキコにない部分をサチオはたくさん持っているからいい刺激になったんじゃないですかね、うん、そして白戸幹雄、これは何と言っていいんでしょう。最初はすごく憎まれ役だったかな、悪役っぽい感じだったかなっていう感じでしたけれども、もう彼のね、そのそこに至るまでの苦労を考えれば、まあ、あそこまで歪んでしまったのも仕方がないだろうし、
この作品で一番私はこうハイテクに進んでいるギアだったかなってすごく思って、そこでジョーとこう対峙することによって進化していく、こうハイテク化していくことがいいのか悪いのかっていう問いかけでもあったような気がしていまして、あの一戦はすごくメガロボックスという作品に関してもすごい意味のあるものに最終的にはなっているのかなと。
ギア自体の話はさ、結構ヘビーな話というのかさ、その、まあ、戦争に使う使わないという問題はともかくとしても、うん、結果的にですよ、一番良かったギアっていうのは白戸幹雄が開発したギアだったんじゃないのって思うわけですよ。
ほう、
結局一体型ギアってどんなことが起こるのかっていうのは今回分かったわけじゃん。有利のギアね、
はい、
外せないわけでしょ、言ってしまえばさ。あれ有利だったからその後ボクシングができる状況だったけれども、一般人じゃまず無理なわけでしょ。
まあもう一体化したらもうそのまま
常にね。あれって一種のアンドロイド化みたいなもんじゃん、うん、
まあ、人間なのか人造人間なのかってい う, こう境目なところですよね。
そうでしょう、まあ、その技術そのものはすごいとは思うんだけど、だから本当に足を失った人とか、うん、その、ね、部分的欠損するような状況にまで戦争に行って帰ってきたような人たちには、あのあれほどの一体化ギアっていうのはすごく便利だと思うんですよね。でも何でもない人がそれを追うと、今度は外すことが基本できないっていうのは、かなりこう重いものを背負っちゃうんじゃないかっていうさ。だってギアのメンテだって必要なわけじゃない？
うん。
常にメンテをできるようなまず稼ぎがないといけないわけだし、だそういうふうにして考えると、一番バランスの取れていった高性能ギアという意味ではミキオのギアが一番理想的だったんじゃないのかなっていう気はするんですけどね。まあ後ろにあのでっかいパソコン類は必要かもしれない。あれもいずれこう会話変わっていくとは思いますし。
でもギアってこの作品ではすごくその人間性というか、こう性格性とかを表しているような気がするので、ミキオはそういう意味では葛藤がすごくやっぱりメユキコと同じであるキャラクターなので。
ね、ジョーとの戦いで終わって、すごく何かつきものが落ちたようになりましたよね。めっちゃいいやつになりましたよね。
だからジョーと出会ってユーリとこうまた対峙できるようになって、そこはすごくいいなって思える、本当に素直に思える、一番思えるキャラクターでしたね。
そうですね、笑顔がすごくかっこよくなっちゃってさ、その前のあの嫌なやつの感じが一気に抜けちゃったからね。
一瞬ちょっと誰だっけこの人って一瞬思って、うん、はーってなりました。それぐらい別人だったんで。
そうですね、だからユーリとの関係もあの後すごくいい感じになってますよね。そういう意味じゃユキコとの関係も、だからジョーに出会って一番変わった男ってこいつじゃないの。
うん、
ではそろそろ最終回の話、まあ、最終回というかこう12話13話ですよね、言ってしまえばね。
ジョーとユーリの戦いですね。
まあ、ギアを外す大手術が、まあ、結果として彼にすごい負担を強いたには違いないんですけれども、明日のジョーのオリジナル版の中にはすごくこう描写されていたきついシーンがあるんですけれども、減量なんですよね。
確かにこうメガロボックスってそういういわゆるボクシングでよくある減量のシーンってないですよね。
そうなんですよ、同じ階級で戦うためにその痩せなきゃいけないわけですよね。水も飲めないぐらいの、そのぐらいにこう絞って体を絞って絞っていくっていうのが、まあボクシング漫画、まあ、ボクシングアニメにはよくつきものだったんですけれども、そのシーンがまるっきりないわけですよね。なぜかって言ったらハイテクものだからさ、体重体格も関係ない、だって機械の分の重さも全部含めてだから、そういう重量制限はないんだもんね、この試合にはね。
うん、
そこがボクシングとの最大の違いなのかと思うんですけれども、だからその減量的なものを描かないまま行くのかと思ったら、ここで来るわけですよ。あのギアを外した後のあの痛みに苦しむユーリっていうのはまさに力士の減量ですよ。だから、あ、そうやって自分を追い込んでいって、もう運命の人なわけじゃん、ユーリにとってみたらさ。
そうですね、
そのためだったら同じ土俵で戦いたい、だからギアはいらないんだっていうね。
ジョーがギアレスで戦うって知った時も、あってすごい思ったんですけど、最終話に向けてユーリがギアを取るって言った時も結構驚きました。
いや、だからそれは平等じゃないよねって私もね、そのパート1では言ってたんですけれども、だからどうするんだろう、ギアつけるのかな最後はっていう話をしてたじゃないですか。
はい、
だから誰かのギアをもらうような話にもなるのかなっても思ってはいたんですよね。だってあの安物じゃダメなわけだからさ。だってミキオとの関係が改善すればミキオのを借りてみたいな可能性でもあったわけだからね。でも、
そうですね、
そうじゃなく結局は、ね、生身で戦うんだっていう方向でね。あとこのジュニアは新垣がスパークリングパートナーに やってきたのも良かったですね。
ナンボさんがね、うん、目が見えなくなってしまったので、はい、代わりにやってきたわけですけれど。
でもこの辺ってさ、やっぱりその12話13話のいいところって、今までの物語が全部ここに本当集結していってきてるところですよね。新垣が再度出てくるなんて思ってもいなかったしさ。
そういう意味で新垣もこう辞めちゃってどうなったんだろうってところで、あ、前に進んでるんだなっていうシーンを描いてたところはすごいこう見ていってこう、あるしエピローグ的な感覚で、うん、
ありましたね。
はい。
そして第13話決勝戦が始まるわけです。いや、13話最終話ですよ。最終話に決勝戦って、こう作品によったらもう3話分ぐらいかけてやるような試合じゃない？
普通はまあ感覚的にはそう思いますよね。やっぱり
だって13ラウンドまでやるわけですけれども、ほぼ前半でそれをやるわけでしょ。
でもそう思うと、見ていない方からすると13ラウンドまで戦ってっていう話を聞くと、え、一体何話放送したのと思いますよね、やっぱり。
うん、と思いますけどね。この辺はね、その尺の取り方っていうのはこう改めて最後まで終わってみると、いや、絶妙だったのかなっていう気はしますね。みんなは何を見たかったんだろうっていうところはあるよね。そのボクシングのシーンをもっとしっかりやってほしかったっていう人ももちろんいるでしょうし、
うん、はい、
うん、でもこう改めて見ればこの作品はそこをすごく描き、まあ、当然描きたい部分ではあると思うんだけれども、こう割合を考えた結果がこうなのかな、この結末なのかなっていう気がしますけれども、
逆にそのシーンがすごくこう分かりやすくまとめられていたこともあって、私は見やすかった部分もあるので、そのコメントでも、ま、おっしゃってる方もいるんですけど、こう若い子に見てほしいとか、
うん、
女性の方にも見やすいんじゃないかと思う感覚っていうのは、そういう、まあ、ある種そのたかが殴り合いじゃないですけど、そういう感覚をボクシングに持ってる人にも見やすい作品になってる要因なのかなと思うので、
うん、ボクシングのシーンをね、1話かけてじっくり描くことっていうのももちろん可能だったんだと思うんですけど、うん、あえてやらないっていうのが今回のメガロボックスだったのかなっていう気はしますね。最後の戦い、有利はセコンドなしでしたけれども、もう座ることもできない、そんな状態でもとにかくジョーと戦うんだっていうところでしたが、いやー、こうサチオがねボトルを渡すところがまたね、敬意だって言って、
そう、登場じゃないんですよね。
うん、だからこうサチオのキャラクターがさ、すごくどんどんどんどんいい役になっていっててさ、このシーンも良かったです。サチオは別に誰か言われたわけじゃない、自分から持っていってるわけだからね。
うん。
そして俺たちは出会えたんだっていうところで、クロスカウンターで試合は終了するわけですけども、その終了したのは最後の最後までわからないという、
あの演出はすごく良かったですね。
うん、
なんか明日のジョーっていう作品がすごく有名なんだなっていうのがすごいこう思いながら見ていて、やっぱり明日のジョーってもしかしたらこの後っていう展開、こうやっぱり見たことなくても知っているじゃないですか。
そうですね。もうみんなが知ってる真っ白に燃え尽きるか、
うん、
力士は少なくともなくなってるっていうのはもう有名なことですから、力石がもし有利だとすれば、
万人が知っているであろう明日のジョーっていうものを組み込んだ話だったので、そこはすごく脚本もそうですし、こう演出もすごいいいなと思いました。
うん、この作品って最後の最後は裏切ったと思うんですよね。裏切ったっていうのはマイナスの可能性を全部プラスにしていい未来を描いたなっていう感じで、特にこのエピローグですよね。だから物語的にもこのジョーとユーリの試合が終わったら終わりなわけですよ。ところがエピローグをこんなにしっかり撮るんだっていうところにすごく驚きがあって、でもこれが描けたからこそ新しい時代の明日のジョーが 生まれたのかなっていう風な気がして、こうまあ言ってしまえばちょっとね、今の世の中自体も少し未来がこう閉鎖感がすごくある時代なわけなので、だからその中でもこうね強く生きていこうっていうものを思わせるようないい終わり方だったのかなっていう気がしましたね。だってあんなにみんな集まるなんてパーティーを思わないじゃん。
でも結構こうパーティーにいっぱい人が集まってるシーンなのに、試合の結果はどうなったの2人はって思いながら、
まあ1年後ですからね、
試合が終わっても続いてるんだっていうのがすごい良かったですね。出てくる順番が憎くないですか、だからもしかしてジョーがとか思っちゃうじゃないですか、やっぱりこう明日のジョーを見ていると。
なるほどね、ジョーがさ実はその後でもユーリはやばそうだったでしょ、かなりあの段階でさ。
そうですね、
ただ車 でもね、一番の驚きはやはりこうユーリは車椅子、1年後でも車椅子状態ということはもう確実にね、そのプロの世界には戻れてないんだろうなっていう想像はつくし、うん、でそしてジョーも、いやジョーが辞めてるのは思いませんでしたよ、全く。ジョーももうボクシングやってないわけでしょ、
うん、
少なくともメガロボクサーとしては。そういう意味で
まあ、ユーリと戦ったことによってこうジョーのボクシング人生っていうのはこう行くところまで行ったんでしょうね、あの一戦で。きっと、うん、
まあ、とりあえず今後のことは分からないけれども、今はその誰かと試合をしたいという気持ちはないということでしょうね、うん、チームを守っていくという方向にジョーとしてはなっていったのかもしれないですよね。いやでもどうやって飯食ってるんでしょうね。
え、
あの子たち、あのジムっていうか子供たちしかいないんだったらあの子たち払えないでしょ、ジムの料金。
でも周りの大人がこう投資してくれそうな街の空気感あるじゃないですか。
あ、なんかどんどんそんな感じの雰囲気はありましたね、確かにね。こうジムが出来上がった時にユキコもね顔見せに来てお祝いに来てたっていう話も、おまだ続いてるんだこっちはっていうのもありましたし、すごくいい未来を見せてくれるようないいエピローグだったかなっていう気はしましたけれど、
最後そのサッチーヨがそのユキコの話をしているシーンとかでも犬と遊んでたりするじゃないですか、はい、まあ、そういうこうワンちゃんもすごい可愛くなかったですか。
犬はいいシーンでいっぱい出てきましたよ、本当今回はね。
あの犬は人に懐けないんだって言ってましたけど、ユーリオそのものを表してるようなキャラクターでしたよね。
なんか最終的にこうサチヨにも懐いてるし、ユキコもまあ懐いてるシーンもあったんですけど、ジョーに懐いてるのが私はすごい良かったです最後。
っていうかジョーには最初から懐いてたでしょ。
でもそう思ったらあの犬すごくないですか。本物を見極める、
そうすごくあいつは見極めるんですよ本当に。
あの犬は試合がを終えたユーリとバイクで走ってきたジョーを会話させるきっかけもやってらしたじゃないですか。あのシーンがすごく好きで、こうリング上ではない場面で二人が話すっていう、でジョーが単純にお前とだったらいい戦いができると思うんだっていうようなのをお互いに認識するっていうのがすごく好きなシーンでした。この作品ってメガロボックスっていうタイトルですけれど、主人公がもうすでに最初の方でギアを外して、最終的にはライバルであるユーリもギアを外して、結局生でこうぶつかり合うというか、ボクシングだけをメインに扱ったアニメじゃないっていうのもそうですけれど、こう人間を描きたかったんだなっていうのが好きなアニメでしたね。
生身の人間のこう感情のぶつかり合いを最終的に、まあ、ボクシングって拳のぶつかり合いだけど、うんうん、メガロボックスはこう心のぶつかり合いを描いた作品だなと、
はい、そうですね。だからきっと第2回メガロボックス大会はね、もっともっとぶつかり合うものがあるんだろうなって思うと、早くやんないかなって思いますけどね。
まあそこにねジョーが出るかは分からないですけれども、
そうですね。
第1回優勝者チャンピオンですからね、言ってしまえばね。ただその後メガロボックスには出場してないから、チャンピオンは不在っていうことになってるわけですからね、
うんうん、まあ、全勝で、まあ、今のところ試合を終えているので、まあ、ジョーは多分伝説になっているんじゃないかなと、
はい、そうですね。ギアレスでしかも優勝してますからね、うん、本来これってそのギアをの進化を見せるための戦いでもあったはずなので、それが最終的に生身で勝ちましたっていうところ、こう宣伝的には NG じゃねえかっていうのはあるとは思うんですけど、ね、はい、まあただ本来の用途に戻ればまたね、こうギアをつけての戦いがあるんじゃないかと思うし、番外地ジムは別にボクシングを教えるっていうんじゃなくてメガロボクスを教えるジムなんですよね、結局ね。ギアつけてたし、うん、子供たちさ。
そうですね。
というふうにして考える。まあ、っていうか、今純粋なボクシングっていうのがあの世界には存在しないんだよね、結局ね。だからこそ、メガロボクスなわけでしょ。
そうですね。だから、まあ、ギアがないギアレス場っていうのがレアなわけですし。こと
になってるっていうだけなんでね。うんうん、あれを見てみんなギアレスでしようぜってなったわけではないってことですよね。
いやだって相手がすごいギアつけてるのに
そうそう、
まずギアレスで出るっていうのが
ね、もう基本的にその体力的なものも含めて全部サポートできるわけだからね、考え、まあ、バッテリーの問題はあるにしてもさ、だからそういう部分をこう、まあ、進化的にはこうメガロボックス面白いと思うので、そっちはそっちでちゃんとした試合を見てみたい感はありますよね。ガーンみたいな、すごいパワータイプとスピードタイプとの違いとかさ、戦いみたいなものっていうのはね。はい、ということでワンクール駆け抜けた作品でしたけれども、最初に思ったものとは全く違うエンディングにたどり着いたかなっていう気はしましたが、いいもん見せてもらったなっていう感じです。今日の特集は
メガロボックス特集パート2でした。
そこはに
普通音のコーナーです。
高中さんからのコメントです。6月23日からアンダーザドッグジャンブルが劇場公開されております。自分は2014年9月のそこはに増刊号でこの作品のことを初めて知りました。今回公開初日に見に行けるという幸運に恵まれました。大画面に耐えうる迫力ある作画、劇場ならではの音響効果、そして声優陣の熱演、高いクオリティに圧倒されましたね。わずか2週間の公開期間、劇場数も東名阪の3館のみ、映画館に行ける人は決して多くないかもしれませんが、これは見ておいて損はないです。作品の内容には触れませんが、あえて2つだけ。劇場版のパンフレットは主題歌 CD が付いているため3000円とちょっとお高めです。あらかじめご準備を。それと読むのは作品を見終わってからにしましょう。はい、ありがとうございます。
久しぶりの普通歌ですけれども、これは以前増刊号の方でインタビューを行っておりますけれども、現在劇場で公開してるんですよね。ただこう本当に3巻だけっていう上映数少ないんですけれども、これね、エンディングテロップにそこはにの名前がね、こうスペシャルサンクスの中に入ってるということで、よかったらね、劇場の方で見ていただければと思います。安藤監督のね、素晴らしいアクションが見ものです。
そこはに、
そこはにサポーターズ募集中。そこはにの運営を応援していただくサポーター制度、そこはにサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこはに公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこはに特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあということでお送りしてまいりましたそこアニです。来週はいよいよ来ます。
はい、2018年春アニメ最終回特集です。
皆さんの気になった作品をお待ちしております。一人一作品500文字です。別名義での複数投稿はお断りしております。投稿の宛先はそこアニ .com メニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、 SL さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ホテイアオイさん、ハリアーさん、ミテクモスケさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムト、
小宮アキト、
アシカバでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。